皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は市民革命進展中です。革命という言葉をですね、昔森喜朗首相が国会の壇上で叫んだ時は私は本当にびっくりしましたね。日本で IT 革命をやろうと。昔革命という言葉を使うとですね、もうそれを言っただけでですね、牢屋に放り込まれる時代があったんですね。つい半世紀ぐらい前ですけども。それが今やですね、一国の総理大臣がですね、その国会の壇上からですね、革命をやろうと言ってね、拍手が議場から湧き起こると。いや、すごいなと本当にあの時思った覚えがあるんですね。ですからもう今はね、革命と言ったってですね、みんなあまりびっくりしない。でもやっぱその革命の恐ろしさをみんな知ってんのかなと思うんですよね。やっぱりそのソビエトは20世紀に2回革命がありましたでしょ。いわゆる1回目のロシア革命、ロシア帝国が滅びる時の革命とソ連が滅びる時の革命、2回ありましたよね。革命を起きますともうその時代を支える価値観って全部変わっちゃうんですよね。当然時代を支える人も変わりますし、ライフスタイルも仕事の仕方もやっぱり変わってしまうんですよね。ですからその革命が起きる瞬間というのは何度も言うようにね、YouTube の日本再生チャンネルで見ていただければわかるように、まあ本当に一瞬の出来事なんですけども、やっぱりそこを境にですね、やっぱりどんどんいろんなものが玉突き現象のようにですね、激しく変わっていく、これが革命なんですね。私はやっぱり去年の夏の終わりの選挙を見ていて、これは無血市民革命だなと本当に思いましたね。どうしてかっていうと、やっぱりこう人々がですね、あれは明らかに選択をしていたと思いますね。その民主党が素晴らしいからといって、投票した人もいたと思いますけども、しかし多くの人たちは変わってほしいと思ってたと思うんですね。やっぱりこの自民党のですね、今までの縦型のね、その既得権益重視型のなんか一部の人たちだけで運営しているこの政治に対していい加減も飽き飽きしていた。まあそれでこのみんなね、ちゃんと飯には食えてる間は良かったんでしょうけども、まあ2007年から始まったね、サブプライム危機以降の大混乱で、みんな飯は食えなくなりました。地方もひどいことになりました。そうするとですね、もう飯も食えないのにこんなことさせられてたまるかと思いは出てきますね。で、一方民主党の方はですね、まあなんか小沢さんがいきなり出てきたわけですね。まさかその当選してからですね、まあ選挙でね、勝って政権できてから小沢さんがこんな恐怖政治みたいなことやるとは誰も思ってなかったと思いますね。で、やっぱそれに対してみんな非常に倒幕してんじゃないんでしょうか。だから今回ね、小沢さんを退いた方がいいと、小沢さんに対する非難が世論調査でも高いですけども、まあその事件のこともいろいろあるんでしょうけども、やっぱりなんかこう革命のイメージと合わないんでしょうね。こう誰かね、そのボスみたいのに全部頼ってですね、そのおこぼれ頂戴するみたいなことではね、やっぱりちょっとそれは21世紀的ではないんじゃないかなとみんな思ってんだと思うんですよね。その例えば最近社会起業家っていう人たちいますよね。いろんな社会に対して必要なことを自分で企業を起こしてやってる人。まあ、あんまり儲かってるなんて人いないと思いますけども。しかし、その儲かる儲からないで企業を評価してはいないですよね、みんなね。意味あることをやってる人に対する賞賛っていうのは、ものすごく大きいものがあると思うんですね。やっぱりその、今たとえ小さくても、あるいはお金がなかなか儲からなくても、意味あることをやってる人の勇気に対しては、ものすごい賞賛が与えられる時代ですね。儲かりもしないこと何やってんだというですね、非難する話とか無視する人たちっていうのはどんどんどんどん少数派になってきてるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその裏側にありますのはですね、やっぱりみんなですね、自分のできる範囲で責任を持って生きていた、生きたいという思いがですね、非常に色濃く出てるんだと思うんです。やっぱりこの、それはね、世の中明るくなってる証拠ですね。暗いということは自分の足元しか見えないってことでしょ。だから自分の足元だけ見てですね、良かれと思って行動すると、結果的には外から見ると、あいつ自分のためだけに何をやってるんだっていうふうに見えるわけですよね。だから明るくなるということは、要するに周りが全部見えてくるってことですから、やっぱり見えてきたらその見えた範囲のことを考えて、ね、生活したり仕事するのは非常に 自然なことですから。だからやっぱり世の中明るくなってますから、自然にこの周りのことを考えてね、やるわけなんないことは気がついたんでやると。しかし、お金はね、今のところまだそれ簡単に儲かる仕組みってありませんから、まあ非常に貧乏しちゃうんだけども、まあでもやっぱり意味あることをしてるんだな、本人も思うし、で、周りも思うし、その情熱とエネルギーでですね、やっぱり物事前に進んでいくんですね。間違いなくですから、それは明るくなってることだし、そうやってサポートする人がいるということは、世の中は暖かくなってるってことだと思うんですね。だからその、まあ政治、特に中央の政治はですね、まあやっぱりなんかいろんな意味でね、古い時代の人たちが食い物にしてきた歴史でありますから、やっぱりその最後の変化に一番取り残されていたんじゃないでしょうかね。あの、霞が関永田町はですね、やっぱりその日本の中心と言いながら、あそこだけこう陥没してるような感じがもう、そうですね、15年ぐらい前からしていましたもんね。もう全然その国家の顔が見えないとかね、なんか口の悪いアメリカ人が日本の、あのコックピットは猿が運転してんじゃないかと言ったらしいですけどもね、まあ外から見るとですね、まあそうとしか思えないようなこともですね、それはあるんじゃないかなと思うんですね。でもですね、反対にじゃあですね、コックピットにですね、毛沢東だとかですね、スターリンみたいなものすごいのが座ってですね、やりたい放題やることを国民は望んでるかっていうと、そんなことはないと思うんですよね。それはやっぱり誰か出てきてね、成功すればね、それはありがたい。ね、経済豊かになればありがたいと思いますが、もうそんなことできないわけでしょ。もし誰かトップが変わるだけで世の中良くなるんなら、自民党の時代に日本はもうずっと良くなっていたはずですよ。自民党の時代に一体何に総理大臣変わりましたかね。まあ誰が出てきてもうまくいかなくなって最後民主党に行ったわけですから、誰かトップが出てきて役人でも何でも駆使してやったってさ、難しいですね。無駄という話もありますけども、無駄を省くっていうことは民主党でも非常に難しいってことよくわかりますでしょ。予算もいつの間にか92兆円でしたっけ、膨らんじゃいますしね。やっぱりこれはね、全体を直していかないとね、この無駄と言われてる部分もどっかの誰かの生活費になってるんですね。この生活費を取り上げようと思うとですね、凄まじいその武力闘争が始まるわけですよね。だから品よくやろうなんてやったらこれ絶対できないことで、じゃあそこ手突っ込むとですね、まあそのスズメバチの巣にね、手を突っ込むみたいなことになりましてね、これはなかなかね、大変なんですよ。だからまあ本当に時代の変化とともにね、もうそのスズメバチの巣もね、維持できなくなるぐらいのことに持っていかないとですね、まあそれはなかなかこういうものを解消しようと思っても戦いばっかになっちゃって、物事は前に進まないと思うんですね。そうすると今回の市民革命というのはですね、本当にこの人々が責任を持つという人たちがですね、なんか、片っぽに出てきて、で、だからもう今までのですね、なんつうのかな、その縦型の、やっぱり支配というもの、世界の支配もそうだし、国内の支配、企業の支配もそうですが、そういうものに対して人々がはっきりノーと言った瞬間だったんでしょうね。だからやっぱりこれは単なる権力闘争じゃないですよね。民主党と自民党の単なる権力闘争ではなくて、やっぱりその市民の目に見えないこの思いというものが政治を突き動かしてますから、だからこれに反することをやると、昨日の勝者も今日の敗者になる。まさにこの、その通りのことが今起きてますでしょ？民主党の中でね。だからそこはやっぱりですね、政治家もちゃんと見極めないといけないですね。これはやっぱりですね、本当に非常に大きなですね、政治に対する認識の変化なんだと思うんです。まさに革命なんだと思うんですね。そしてこれを脱するですね、この大混乱を脱するのは、別にその小沢さんがどうなるかという問題ではないと思うんですね。鳩山内閣がどうなるという問題では基本的にないと思うんですね。やっぱり日本がですね、再生に向かって動き出せば、みんな満足すると思うんですね。やっぱりその未来が明るく見えてきて、ね、生活も仕事もですね、これなら立ち直るんじゃないかという希望の光が見えてくればですね、それはやっぱりですね、世の中はやっぱりもっと前向きに動き出すと思いますよ。だからこの、みんながね、この問題で、その政治研究の問題で大騒ぎしてるんですけども、これものすごく古い問題ですよね。古いってその事件があるとかないとかの問題じゃなくて、昭和の時代にもうそんなことはやめようって言って、蹴りがついた問題ですから、それ今更議論したってですね、これやったかやらないかだけの話でしょ。ですから、そんなとこをほじくっていてもですね、なんか日本の未来生まれないんですね。やっぱり日本は今非常に構造的にですね、問題になっているところがすごく多いわけですよね。やっぱり組織が疲労しちゃってんですね。疲弊した組織にいくら予算を渡してもね、疲弊した組織にいくらアイデアを渡しても、全く動けないんですよ。そのことにみんな早く気がつかなきゃいけませんよ。今一体自分はどこの組織で仕事をしてんのか。もう疲弊しきった組織で仕事をしても、何のメリットもない。 本人も疲れるだけだし、組織が成功するってことも何にもないんですね。ただひたすら地獄のサイの河原のですね、石積みをやってるようなもんなんですよね。それもうなんかお気づきになってる方も多いでしょ。で、ね、気がついて出られる人は出ちゃったんだけど、出られない人がまだ残ってるわけで、その最後のところをですね、まあほっときますと本当に全部ね、消滅っていう形になるんですが、まあその手前でね、なんか少し政治が絵を描いてですね、まあその産業転換、企業の転換ということで軟着陸させれればですね、これは随分犠牲者も減るんじゃないかなと思うんですね。まあもう本当に、だからそうなってくるとですね、これ市民革命というのは政治だけじゃなくて、その企業とか地域とか、今まで自分が仕事をしていた組織にも及んできてるってことはわかると思いますね。やっぱりこの、だからこの無意識の変化っていうんでしょうかね。やってみる天のシナリオとしか言いようがないような、そういうものすごく大きな風がですね、今強烈に日本の中に吹いてるんだっていうことをですね、皆さんお感じいただけると思うんです。でも海外のことは心配しないでいいと思うんですね。もうアメリカもですね、ヨーロッパもイギリスも、もうこれ金の問題と戦争の問題で身動きつきません。中国もいよいよそうですね、米中がなんか本気で戦争というか喧嘩を始めそうですから、まあ中国もですね、もうなかなか、外国に対してですね、あれこれ言うような余裕はないと思います。中国からは早く帰ってきた方がいいんじゃないでしょうか。満州だって最後の1週間でみんな捕らえちゃいましたからね。まあそんな状況ですから、比較的日本はですね、自分で何か考えて行動する、そういうその余裕は持ってると思うんですね。やっぱりこういう時はね、話は大きく、視野は広く持たなきゃいけないんですね。経済を本当に持ち上げようとしたら、売れる商品がないといけないでしょ。売れる商品というのは、やっぱりちゃんとニーズがあるところに作らないといけませんですね。そのニーズはね、日本のその政府の新成長戦略では、グリーンとか、あるいはそのライフとかいう面に当たってますね。それはその通りで、いくらでもそのグリーンとかライフということで、すべての産業、一次産業、二次産業、三次産業、いろんな仕事ができると思いますよ。しかしその、生み出す商品のクオリティというのは、これは実は世界に売れるものでないとダメなんですね。国際市場と国内市場を分けるっていうのはですね、まあ一時的にね、温室みたいのを作って成長させるために、その規制するってことはあるんですけども、温室で育てるのはいいんですが、それ、できたものの品質はですね、外で育てたものと同じかそれ以上に良くなければ、これは意味がないんですよね。温室で育てて結局ですね、中途半端で終わるっていうんじゃね、温室で育てる意味がないんですね。ですから、どんな地方であっても、どんな中小零細企業であっても、そこで生み出される商品というのはですね、世界中どこ行ってでも売れるぐらいの価値を持っているべきなんです。そこを目指していいものを作ればですね、それを売るっていうことはですね、そんなに難しいことでもないんですね。なわち何にもないのに何か物を売ろうとすると、それは非常に難しいんですね。詐欺まがいのことをしなきゃならない。あるいはですね、その、温室みたいなものを作って、結局はその温室で育ったものもいいものではなくて、結局みんなその、ね、貧困の共有化、貧困の拡大、全体が貧困することを止めるっていうことができなくなっていくんですね。ですからやっぱりね、そのライフとか、あるいはグリーンとか行った時ですね、目指すものはね、世界で通用するぐらいの技術なんです。世界で通用するぐらいの商品の水準や技術や発想を持って作っていって、しかもそれがね、まあその地域だとか個人、日本なら日本のその地域や個人の人たちにもフィットするような、そういうものでなきゃいけないんですね。でもそれはですね、ある意味ですごく当たり前のことなんですね。日本人が使って、これは本当にいいと思うもんなら、多分世界の人たちが使っていいと思うものはとっても多いと思うんですね。我々の使ってですね、これはなんかちょっと中途半端だなと思うものは、多分世界に持ってっても非常に中途半端なんだと思うんですね。だからまず我々自身がですね、よくここまでできましたねというものを作らなきゃダメですよね。講演会なんかでよく言うんですけども、携帯電話見てください。携帯電話はですね、あれ無線機ですね。で、あれ元は何からできてるかというと、あれ石からできてるんですね。石なんですよ、あれ携帯電話もね、元は。鉄鉱石が含まれてる石だとかですね、まあ、銅が含まれてる石だとかね、金が含まれてる石だとか、要するに石っころ集めたら作ってるんですよ。でもね、石っころ集めていくらね、かき回してても、眺めていてもかき回していても、絶対ですね、携帯電話できないですよね。この石っころをね、砕いたり溶かしたり熱したりですね、いろんなことやって叩いたり伸ばしたりね、化学反応を起こさせたり、そういうことを繰り返していくとですね、まあ、携帯電話になるわけですね。だからやっぱり携帯電話っていうのは、元々の自然の恵みにいかに人が手をかけたかで生まれてくるわけでしょう。 で、人が本当にですね、ニーズのあるところに向けてどんどん手をかけていくと、ものすごい付加価値が生まれていくんですよね。どんなに素晴らしい商品でありましても、やっぱりそれを使ってくれる人がいて初めてですね、その経済動いていきますんでね。ですからやっぱりその経済っていうことを考えますとね、その本当にすごいものを作る実力を持った人はですね、自分の好きなものも作ると同時に、人に役立つものもね、作ったらいいと思うんですよ。あんまりね、その変に、その辺をですね、線引きしなくていいと思うんですね。本当に自分を育てるためにね、自分を鍛えるために必要なものってありますよね。それは儲からなくても、それはどんどんやった方がいいですね。でもやっぱりこういう経済の非常時でもあるし、経済動いてくる時なんだから、自分の持ってる能力をですね、人のためにどれだけこう使うかっていう発想でいきますとね、こう、まあ本当に今までに考えたことないような商品とか、考えたこともないようなプロジェクトとか、そういうものに参加してですね、なんか新しいですね、その、まあニーズに向けて、新しいものを作ってみるってことも非常に重要なことなんですね。タコツボに閉じこもっていないで、ね、あえて外に出てみて、自分の技をですね、なんか活かせるところにはどんどん活かしていくということですね。これも非常に重要な横型リーダーシップだと思うんですね。まあ戦後の日本を振り返ってみればわかる通り、日本が非常にうまくいった最大の理由の一つは、産業の民主化でありましたね。経営者から、現場の人までみんなで一体となって働くという、そういう環境があって初めて日本の企業は成長していったわけですね。トップがなんかいくらね、すごい戦略なるものを持ってきたって、その組織が動かなければ何にも変わらないですね。それからやっぱり日本全体が一つのシステムとして動いてたんじゃないでしょうか、昔はね。政治も役所も、それから民間もね、民間も大企業から零細企業まで、一つのシステムとして動いてましたから、そうなってくるとやっぱり無駄がないですよね。みんなバラバラに動いていきますとですね、これはやっぱり今の日本みたいなもんで、なんか一つね、成功した会社があっても全然広がらないし、なんか本当に単発の花火がね、ポロンポロンと上がるみたいなもんで、花火大会みたいなですね、このダイナミックなものにならないんですよね。まあそう考えてくるとですね、本当に横型のリーダーシップを、皆さん本当に勉強した方がいいと思いますね。いろいろとですね、まあこの時代非常に難しいことも多いですが、うまくいってる人たちもいますよね。非常に小さなところでね。小さなところでうまくいったら、今度小さな成功を大きなシステムに変えていくっていう作業が必要になってくるんですよ。そのためには一人ではできないんですね。やっぱり自分の強みを確立した人は、今度はそれを横に広げてって、みんなで1たす1を3にするようなですね、大きな構造を作っていく。そういう段階にこれから入っていくんですね。ですから日本の再生というのは、ちょうど東海道新幹線がね、明治時代から続く発想や技術やいろんな試みを全部結集して、たった5年でですね、工事開始からたった5年で営業運転までこぎつけたのと同じようにですね、これ本当にいろんな知恵と経験が集まった人がね、一気に揃うとですね、それはグリーンでもライフでもですね、新幹線と同じようにね、あっと驚くようなものがですね、まず最初にボンと作れると思いますよ。まさに日本人の英知と努力を結集したという言葉が本当にふさわしいようなものが多分できると思うんですね。で、この最初に一個できるとですね、多分それずっと広がっていくんだと思うんですね。ですから本当にこれから先はですね、タコツボに取り込まらないで、人の話をよく聞いて、自分はその全体の中で何ができるんだろうか、全体の中で自分はどうやって貢献できるかっていう目線で世の中を見ていくと、新しい仕事がですね、どんどん出てくる。そういう時代だと思うんですね。今までのなんかね、縦割りのこの業界だとか、縦割りの発想にとらわれないで、何か他に生かすことはないかという考えて努力するってことですね。なんか生物の進化を見てもね、なんか鳥の元は恐竜だったとか言うそうではありまして、ね、恐竜が空飛んじゃうんですから。でもやっぱりなんかこう、元の遺伝子はね、ずっと繋がってるわけでしょ。ね、恐竜が空飛ぶぐらいなんですから、鳥になっちゃうぐらいなんですから、やっぱり時代の転換点でね、今考えても見なかったような仕事を始めるのは何にも悪くないですね。で、その時に今持ってる実力が活かされる道を選ぶべきですよ。今持ってる実力が活かされる道を選ぶ。で、それはもう個人レベルでなかなか難しくなってきたから、国がね、リーダーシップ取ってやろうっていうのが、ね、政府の方針なんで、その通りやっぱり政府やってもらったらいいと思うんですよね。まあ、あえて言えばですね、その民主党の問題、民主党もですね、こうやって小沢氏の問題でガタガタしてますがね、国民が一番望んでるのは世の中が良くなることですからね。その、まあ、裁判の話は旗から見たら面白いですよね。でもやっぱり一番望んでることはですね、経済が良くなることなんですよ。で、もうそれのためにはですね、新成長戦略が言ってる通り、まず政治のリーダーシップなんですね。 要するに本当にやる気と実力を持った人を国がまず集めてこなきゃいけませんですよ。で、集める求心力を、太陽のような求心力を、やっぱり政府はね、ちゃんと持ち続けていかないとね。くだらない問題でですね、右往左往してるとね、まあ、くだらないっちゃ語弊があるんですけども、要するに後ろ向きの問題でね、右往左往してるとですね、前向きの話が止まっちゃうんですね。後ろの話もやりながら前もやらなきゃいけませんから、前向きのですね、やっぱり話をどんどんどんどん持ってこないと、このまま行くとですね、国はどんどんどんどん沈んでいってしまいますからね。まあ本当に時代の転換点ってのはね、後ろ向きと前向きの話両方出てくるんですよ。そういうもんですからね。まああんまり臆することなくですね、どんどん前に向かってね、新しい時代をね、政治主導で作っていただきたい。まあこんな感じがするんですがね。まあいずれにいたしましても、市民革命ますます進行中ですから、まあ皆さんそれぞれのね、覚悟を持ってね、臨んでいただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、市民革命進展中ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。